読み読みコーナ
ー。いやー、すごいですね。今日もやりましたこうあんまりこの公の場でギターを弾くことが最近あんまないんじゃないですか。
最近は全然ないです ね、
ねそういった意味ではここで思いの丈をすべて
思いの丈
ぶつけちゃってよろしいんじゃないですかね。
一人ぼっちで夜中
あ一人ぼっちで夜中やってらっしゃるんですか大変ですねというわけでございまして始まりましたトワキン投稿読み読みコーナー。
はい、
もう本当にあのフラワーラジオの名物になっておりましてですね、うん、放送局の名物になってるわけですよ。すごいですよね、
は
い、
そうですね。
も
う
リスナーの皆さんからのさまざまなユニークな投稿、うん、これを読み上げようという長時間にわたって読み上げる。
そうですね。
今日のテーマは7文字の美味しいもの。
うん、7文字、
7文字の美味しいもの。文字数にして7文字、ひらがなカタカナに開いた時7文字になるあのうまいもの、
うん、
まあ森友くんレバニラ炒めですとかね、いろいろこう言ってきましたけれどもね、はい、たくさんいろいろ。里知恵さんはポテトチップス、
はい、
ラジオネームヘイさんはチキンのカレーやフライドチキン、フライドチキン、エビチリソースやショートケーキといったようにですね、はい、うん、先ほどの別枠でお読み差し上げましたけれども、いよいよ投稿読み読みコーナー本編がこうしてスタートしましてですね、はい、これ腹減るよ。
まあそうです、ね、
これはやばいです。今日も先週もやばかったけど、ね、
ここの今まで結構こう、はい、絶対に食いたいもんばっかりじゃないですか。
食いたいもんばっかりですね
なんかしかもジャンクフードというか、
あ、そうですね、
揚げ物系。
あ、そうですね、そういうのは確かにそうですね、うん、うん、どんなのが飛び出しますでしょうか、はい、スイーツとかそういうのでも OK です。
そうです ね、 ね、ショートケーキ言われました、ね、
あと19分ぐらいお待ちすることができますんで、うん、もし今思いついたらですね、ぜひお寄せいただきたいと思います。ファックス番号森友くんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179、048-543-2179 でお待ちしております。
よろしくお願いいたしますさあそしてメールアドレスは、info@fm767.com、うん、info@fm767.com でもお待ちしております。よろしくお願いいたしますね。7文字の美味しいものでございます、
うん、
親子どぶりを無理やり先週入れてきた今日はもう堂々と親子丼と言っていただきたいんですけどね
そうですね、
ええ、
う
ん
う
ん、今日もし仮に送ってきて親子丼入ってなかったら、はい、おいってことになりますよ
あれみたいな
あれねあれやっぱりじゃあ親子丼っていう料理あんのかみたいな。
そうですね、もう検索から始まっちゃうから、ね、
検索から始まっちゃいますよ、うん、検索くんですよ本当にそれ、さあそれでは、うん、7文字のうまいものご紹介したいと思います。まずはラジオネーム非常勤ハム千葉さん、は
い、ありがとうございます。
女優千葉綾のこと非常勤ハム、
はい、
ね、逆ですね、非常勤ハムこと千葉綾のでございますね失礼いたしました、はい、タッシーさん森友さんどうも
どうも、
どうも肉大統領です、ハムですよく分かってらっしゃいますね肉大統領、はい、完璧ですね、
うん、
お肉の国の人だもの、知性なんてそっちのけ、欲望のままに肉
肉
しょうがないですね誰か助けてあげてくれませんかね本当に救済者求む
救済者
お願いだからね。7文字うまいもん、
はい、
いきます、
うん、
つぼ漬けカルビ、
つぼ漬けカルビ
うまそう
食ったことないけど
食ったことない、
うまいんだろうな、
相当うまそうですね。壺の中に漬け込んである長いカルビを網で焼き、はい、焼き目がついたらハサミでチョキチョキ、ね、サンチュに巻いてパク、あーよだれ、食べたい、誰か焼肉屋さんに連れて行ってください。以上非常勤ハムでした、
はい、
すごいですね私をスキーに連れてってという映画がありましたけどね、はい、ねえ
焼肉に連れてって
ねえ 焼肉に私を肉に連れてってみたいな。
私の肉に連れてってって肉に連れていくの
私を肉屋に連れてってって感じですよ本当に、ね、うん、焼肉屋でバイトすればいいのにこの人。
ああ、まかないでね。
そうそうそう、
食べれるチャンスは
あると思います。
あるよ、
ええ、ね、うん、もしくは客の残り物食べちゃうとか
残り物食べちゃうな、ちょっとい
やしいな誰か助けてあげてほしい
誰か助け
て、俺ではもう無理ですつぼ漬けカルビなんて絶対うまいよな。
いや、
食べたことない。
絶対うまいでしょうね。
うん、
どんぐらい使ってんだろうな。
どんぐらい使ってんだろうね。
結構つけてんのかな。
結構つけてるでしょうね。
つぼ漬けって言ってるぐらいですか、ね、
そうですよ
絶対うまいよなそんな
のなんで不機嫌になるの
みんなね、
うん、みんな何かしらね不機嫌になるんだよね
そこで食べれないから、
ね、そう、食えないからなんだよ。今すぐ食いたいよね、そんなこと言われちゃったらね。
なんかサンプルが欲しいですね。
ああ、もう焼肉屋の匂いのねえ、焼肉屋の匂いは時々恋しくなる時あるじゃないですか、はい、
ありますね。
売れるかどうか分かりませんけど、
はい、
お部屋の芳香剤に、はい、なんかその時だけ焼肉屋の匂いとか、
うなぎ
の、うなぎ屋の匂いとかいう芳香剤があったら面白いなと思います。
そうです、
ね、焼き鳥屋、炭火焼き、居酒屋の匂いとかさ、うん、
ちょっとしたね、
あの、ちょっとした、そう、雰囲気作り、
コンビニでなんかこう、
そうそうそうそう、
カルビ丼とか買ってきて、
焼肉屋に行くことができないから、うん、今コロナ禍だしみたいなこと言ってコンビニでちょっと買ってくんじゃん、
はい、
で自分でちょっと焼くけど雰囲気出ないじゃん、
うん、ああそうですね、
うん、だからなんて言うんだろうね、焼肉屋の YouTube の、焼肉屋を探訪する YouTube の動画かなんか探して音を出しといて、あと匂いなんだよ問題あとは匂い、
五感で攻める感じ、ね、
そうそうそう、うん、そうするとだいぶ
いい、ね、
雰囲気、自分で自分に嘘をつくことができるじゃないですか
自分で自分に嘘をつく
だいぶいろんな嘘をつくことができると思うんだけどな、
しちゃったな焼肉屋みたいな、
うん、ねいいと思うんだよな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いては北海道帯広で農家を営んでいらっしゃいます、ラジオネームジャガポックリ。今日もありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
いつも投稿いただいております、うん、タッシーさん、森友さん、こんにちは。はい、こんにちは。ジャガポックリですよ。はい、わかりましたはい、その通りですね、うん、タイミングよく雨が降るのでなかなか農作業が進みません。
ああ、先生も知ってましたね、
うん、ね、うん、これも異常気象なんですかねと。どうなんですかね、うん、本当にね、北海道は暑かったり寒かったり大変ですね、ちょっとね。
そうですよね、
うんうん、こちらもでもあの豪雨が来たりなんだかんだで、
ね、まあ、そうですね、
本当にいろいろとよくわからないことになっていますが、
うん、
といっても今日はすぐ仕事に出るのでさっさと行きますということで、
はい、
ジャガポックリさんが選んだ7文字の美味しいもの、
はい、
ビーフステーキ。
ビーフステーキ肉来ましたね。
攻めてるな、おい、みんな今日いいんじゃない、この、
いいですね、
この攻めが。つぼ漬けカルビからのビーフステーキだよ。
ビーフステーキだ、
どうすんだよこれ収拾つかないの、
なんかすげえヒットじゃないですか、もう。
ビーフステーキだよ。いきなり、ステーキとはこのことだ
よ。いきなりステーキと
は。いや、もう本当に。
あ、やべえな、ステーキ食いたいな。
ステーキ食いたいですね。
ステーキ食いたいですよね。
うん、
なんか食ってないな、全然。
周りの目を気にせずね、肉にかぶりつきたいですね、ちょっとね、うん。だいぶいろんなものを解消できるような気がするんだけど、ね。
確かに。
肉って心の中のゴミゴミしたもの
心の中すごい
だいぶ解消できるステーキとか食ったら長らく食ってないもんだって。
そうですね、ステーキの中いかないもんな、
うん、
うんうんうん、
ビーフステーキ
いいですね。
地元にあった某ステーキ専門店が大量閉店の流れに巻き込まれて、うん、あっさりと春に潰れてしまったので最近ご無沙汰です。
なるほど。
自分で焼くとなかなか美味しく焼けないんで困りものです。ああ、自分で焼いたりしないよね。
確かにステーキってなかなか焼かないですよね。
目の前でね、コックさんがこう焼いてくれるような高級、
ね、
高級な銀座の、
あの切ってくれるまで
切ってくれるやつまで
で塩とか、
ああいけませんね、
わさび、あのすったわさびとか
ね、いけませんね。犯罪ですね、むしろあそこまで犯罪行為です
ダメです
ねえ、うん、ではまた来週ということですが、
はい、
いやカルビの後のビーフステーキってこれ連発、これど、ね、もう少し放送作家の人に考えてほしかったですねこの感じこの流れこの我々に優しい展開にしてほしかったですね、これ、
うん、いきなりねパンチが来ましたね、
パンチ来たねいやびっくりです、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
続いていきます、ラジオネーム夫婦、メールでいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
どうもどうも、はい、どうもどうも、はい、どうも。通勤中の電車の中、隣に座る人が必死にスマホゲームをせかせかやっているのを見ると、うん、めっちゃ邪魔したくなります、うん、まあわからないでもない、
わからないでもないですね、
気になるよね、本人一生懸命、あのさ、なんだろうな、指をすっげえ、すごい勢いでスライドしないといけないゲームとかあるでしょ、
ありますね、ありますね、
はい、連続で、
はいはい、タップするやつとかね、
そうあれの瞬間に立ち会っちゃうと、はい、だいぶこちらも集中力なくなっちゃいますね、
もうちょっとその日がね、
勘弁してほしいですよ ね、 あ、 ね
あと満員電車でゲームやってる人、はいはい、
本当ですね、
立ってる時に、は
い、そんなにしなきゃいけないのか、今それって思います、ね、
そこまでっていう、
いやもう本当そうですよ今それやるの必要かって思う時ありますね、
そ
うなんです、
しかもそれ閉まったら結構スペースが空くんですよね、
はいはい、そうだよね、
うん、幅が、
そう
だからみんなが閉まえば2人3人平気で入れるんじゃないかなみたいな、
まあ、最近は密が問題になってるからね、
ああ
、そういった感覚も開けたいですよね、
まあ、そうか、それもあるけどね、
本当に昔もそうだって、昔もいたけど、あの新聞紙をさ、そんなにちっちゃく折ってまで読みたいのっていうさ
この縦がね
なんでっていうさ、そこまでしないとダメなのかなっていうさ、そこまでしないとあなたの欲求が満たされないんですかっていう気になってくるね。
うん、もう朝早く起きて、うん、余裕を持って見てきてほしい。まあ、でも僕はちょっと思っちゃうんですね。うん、見たいんなら。
すごい、アコーディオンのさ、アコーディオンの不意語みたいにな
ってる。すごい。います
ね、 ね。
ハリセンか俺。
そうそう、ハリセンみたいにしてさ、新聞読んでる人とかさ、どうしちゃったんだろうとか思うけどね、あれ、ほんと。とさあというわけで、うん、7文字のメニュー行くわよと、
はい、
ほらこれ待ち、もう本当にもうこれ構えて待たないといけない
そうですね
今日は会社の昼休みのランチから攻めるわ、
あ、ランチ系、
ランチ系いきます、はい、ボンゴレパスタ、
ボンゴレパスタ
そう、森友君、そのなんか山彦の仕方が変じゃない、あ、変だね、ビーフステーキボンゴレパスタみたいなボンゴレパスタ、
ボンゴレパスタ、はい、
ペペロンチーノ、
あ、ペペロンチーノ、ね、
ペペロンチーノね、
うんうんうん、
シーザーサラダ、
ああ
結構ヘルシーなの来ましたね、
はいはい、
シーザーサラダ、はい、ミックスサンド、
あ、ミックスサンド、
ミックスサンドね、
ミックスサンドうまいですよ、ね、
いいですね、お昼のミックスサンドね、うん、バリューセット、
バリューセット
これはメニューの名前、食べ物の名前なのか、セットの名前じゃないのか、このバリューセットっていうのは。お刺身御膳。
ああ。
いいですね。お刺身御膳って言われると、だいぶこう浮かんできますね、なんとなく。ね、小鉢が。なんか紫色のなんか漬物とかないですか、しば漬け、
漬物があって、
はいはいはい、味噌汁。味噌汁の蓋がなかなか開かない。
あ、そうですね。
ですね。
しじみの味噌汁ですね。
かなかな
多分。
ですね。いい具合に蓋のしてあるご飯でしょ。
あ、そうそうそう。ね、で上品に
盛、はいはい、
られたん
ですね。はいはい、うん、
いいですね。
お刺身、お刺身御膳。いいですね。お刺身御膳、
はい。
お好み小鉢。
お好み小鉢。
お好み小鉢ね。
ああ。
要するにあのこの小鉢からお好きなのを選んで、ひじきがあったり、はいはいはい、こうね。切り干し大根があったり、
入れるスタイルか、
そうそうそう、
あ、なるほどなるほど、
自分そう小鉢がいっぱい並んでそれをこう好きに取っていくやつ、
え、何、うんうん、か店員さんが見ていくらです、
ランチっぽいね、
ランチっぽい、
確かに、うん、ね、もう一つおまけに
ちょっとも
う一つおまけに森友啓司先週も言ったけどさ、これ先週田代隆だったけどさ、これ食べ物じゃない、
食べ物じゃないですね、
うん、まあ、食っていただいてもそのうまくないと思うんだよね、
多分ね、
森友啓司、最高じゃない ココイチカレーもありかなと思いましたが、全部カタカナだと7文字だけど、うん、店舗の表記 COCO ココイチカレーね、この店舗の表記 COCO としてのアルファベットはどうすればいいの？ここだけアルファベットにすると8文字になっちゃう。
使用しようになった
な。ルールの統一をお願いしたいところだわ。何なんだ
だわ。
だわ。ああ、ココイチカレーね。確かにカタカナにすれば7文字ですね。うん
アルファベット。
アルファベット、この COCO にした途端8文字になっちゃう。来週ですね、これはね。どちらかで。いや、カタカナにした方がいいですよね。統一した方がいいですよね。
カタカナ統一。
アルファベットであっても。うんねうんうん、まあそれはそれとして、のすけさんとかの大食い男子には7文字、ご飯大盛り、
ご飯大盛りなるほど、
いやライス無料
ライス
無料もう7文字ね、なるほど、ご飯大盛りライス無料、これも7文字ですね、立派な料理名ですねこれねなるほど、いつの時代もランチ事情は競争社会よねと。なるほどね、
ランチ
はなうなぎかば焼きではでは、最後にだからなんで先週も白子ポン酢そうだったけど、最後に一個だけすげえのつけるのやめてくんだ、ね、うなぎかば焼きではでは、うなぎかば焼きもそうか、
この間からうなぎが食べたくてしょうがないんですよ
しょうがないですか、うなぎ禁断症状
そうそうそう全然
ああ食べたらいいんじゃないですか。
そうなんですね。でも行く機会もなくて、
なかなかね、うん、行こうと思って行けるあれじゃないよね。なんかね、そうなんですよ、気軽に行けないですもんね。
うなぎかば焼きとか行けないし、うん、なんかいつも行ってるとこはあるんですよ。ここのうなぎが食べたいっていうのがあって、はいはいはい、そこは結構限定的にしか空いてないから。
ああなるほどなるほど。
高いとこでもないんですけど、はいはい
はい、なかなかチャンスに恵まれない。そうそう機会がね巡ってこない。
行けなかったなー
っつって。空いてねえのかまたみたいな。そうクローズうなぎ、そうわかるよ、あるあるそういうのね。
だからうなぎかば焼きはちょっとね。
うなぎのかば焼き、うなぎかば焼きね。
うなぎ
かば焼き。うなぎのってやるとこれが8文字になっちゃうからね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続いていってみましょう。ラジオネームスナフキンゾーいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スナフキンゾーさん。今日のメールもまたすごいですね、うん、森友さん74度目まして、
うん、74度目まして、
あいいですね、麦人さんと同い年ぐらいじゃない
ですか。そうですね、徐々に近づく
だいぶ近づいてタッシーさん278度目まして、おお、もう280度目が近いね。
そうですね、278
度目ましてまあ長らく投稿してくださっている方は何名かいらっしゃいますけれども、うん、連続して途切れなくこうして続けてらっしゃるのは今っていうと、まあね、数名の方っていう感じですが、278はこれは相当な回数じゃないですか。
そうですよね、それ考えればすごいな。
今はだからスナフキンゾーさんがもうすごい伸ばしてきてる感じですよね。いや本当だって言っても278って相当な数ですからね。
相当ですよね、
ありがたい限りですね。ですが、うん、このメールの内容が先週のメールを覚えてる、
うんうんうん、
7文字のものと厳密に言うと8文字になってしまうものがあったでしょ、うん、小さなよとか、
ありました、
ね、あれ入れると、うん、どうしてもこれ8文字になっちゃうねみたいなのが話題になったじゃないですか、はい、あ7文字になっちゃうね、うんうん、先週は6文字だった、はいはい、それだけがピックアップされて送られてきてます
え
先週の中の厳密に言うとこれ7文字だよねだけが抜かれて送られてきてますアジの茶漬け、
アジの茶漬け
エビの新庄四種のピザ家の餃子生姜の焼き、うんうん、だから生姜の焼きはさ生姜を焼いたことになっちゃってね。
そうですね、生姜の焼き、
そしてもう一つスナフキンゾ
ー、おお食べ物ではない、ね、
自分スナフキンゾーでした
でした、
なるほどね、
ああなるほど、
相変わらずこのひねり方がこの人ならではの、
そうですよね、うん、もうすごい個性だなと思います。
本当ですよ、先週の7文字になってしまったのを送ってくるっていう連続企画なんじゃないかって思う。
だからもうそういうあれじゃないですか、
そうですね、
もうそういう仕組みになってるんじゃないですか。
仕組み
というかもう
すごいですね、うん、どういうこのあれなんですかアプローチ考えてらっしゃるんでしょうねそれがすごいですよ。シンプルながらに情報量よりかはこのなんかパンチでくる感じが
そうですね、
しますね、うん、ありがたいですね、
はい、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます。
続いてはラジオネームちんやちんやさんいただきました、はい、
ありがとうございます。
たかし兄さん森友さんこんにちは、
はい、
はい、こんにちは、ちんやです、うんうん、まあ、9月今日は11日ですからね、
うん、
あと1ヶ月と数週間まで私が兄さんと呼ばれる、うん、さて7文字の美味しいものといったら、
うん、
豚キムチ丼。
あ、豚キムチ丼、
うん、うんうん、豚キムチ丼、うん、合わせてきましたね合わせ技ですねこれ。ああ、右出し投げ寄り切りみたいな感じになってる。
右出し投げ寄り切り。なるほど。
豚キムチ丼です、うんうん。そのまま食べても美味しい豚丼ですが、キムチを組み合わせることによって、その美味しさが悪魔的にアップすると思うのは私だけでしょうか。
あ、いや、でも僕もそう思う。
わかりますね。
うん、なんだ、豚とキムチの組み合わせって。
なんだろうね。
なんですかね。
うん。なんだろうな、あれ、あの感じよく発明しましたね。
だから俺最初ラーメン屋でバイトしてた時に豚キムチっていう存在を
知
って、
はいはい、豚キムチという存在、ね、
で、うん、もう昼ずっと食ってましたからね、しばらくそれ自分で作って、
ね、これぞまさに美味しさのシナジー効果、
あー、ね、シナジー
効果、イノベーションとかシナジー効果ガンガン来てますね今日は、はい、ドン界の最ドン界、あ、どんぶり界と言えばいいのか、うん、どんぶり界の最強タッグ豚キムチ丼に一票です。
あ、
これはいいな、
いい ね、豚キムチ、
豚キムチ丼か、お腹空いてきたな本当に
あれごま油の匂いがねまたいいんですよね、
悪魔的なんですよね、あれね本当にね、ということでリクエストでございます、うん、本日のちんやさんからのリクエストはゆずのその時にはという曲をリクエストしますということで、
はい、
この曲はコロナが収束したその時にしたいことをテーマに SNS でメッセージを募集し、それに対するファンからの投稿にインスパイアされて作詞されたんだそうです。皆さんもコロナが収束したらしたいことを想像しながら聞いてみてくださいということで、ちんやさんありがとうございます。ゆずその時にはこちら聞いていただいて、お知らせを挟んで皆さんの投稿を引き続きお読み差し上げます。
変わらない仲間たち、久しぶり元気でいたかい、たわいもない積もる話を交わそうよ、その時にはふるさとの家族のもとに、特に用はないけど顔だけでも店に行こうかな、その時には文句ばかり言っていた会社に一番乗りで、なんなら掃除でもながらみんなを待っていよう、その時には腹の底から笑って叫んで、泣いたっていいんだ、顔を寄せ合い抱きしめ合おう、そしてありのままに歌おう、片付け物しよう、今日もみんなが無事であるようにそっと祈る、その時には画面越しじゃなくて同じ場所同じ時間を感じながら君に触れたい、会いに行くよ、その時には ありがとう伝えたいその時には時には
だいぶ肉肉しいのが、
そうですね、肉肉
このカルビ、つぼ漬けカルビからビーフステーキのうなぎかば焼きいっての豚キムチ丼はちょっと、だいぶこれは
オン
パレードですね。いけませんね、
よだれがもう。
やっぱりあれなんですね、7文字くらいはそういう料理が多いのかな。
あーでもそうなのかもしれないですね、
ネーミング的に、
うん、
ね、
うん、
さあこの後どんなメニューが続々登場するのでしょうか。ラジオネーム、今の私の気持ちです、お腹すくね。お腹すくねって同意を求められなくても自分から言いたいわ。
お腹すいてる、
お腹すいたわみたいな。ラジオネーム、お腹すくねさんです、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
タシーさん、森友さん、こんにちは。
こんにちは。
先日会社の帰り道での話、
うん、
前を歩く親子から会話が聞こえてきました、うんうん、ママ、木星がもっと地球に近かったら木星はお月様と同じ大きさに見えるかもねと楽しそうに話す子供の姿にびっくりしたお腹すくねです、
うん、
すごい子供ですね。天体くんって呼んであげたい、ね、
天体くん。
変態の大人からこの天体と呼ばれる感じがこの
天
君天体だろ、
天体、
僕は天体だよ、
俺。いや俺
君が、ところで君何体だいみたいな、
何体
ねえ、なるほどね、うん、賢いお子さんがいるもんです ね、世の中、
うんうん、そういう発想になるのがすごいな、
はいはい、
うん、
そうすると、いろいろこの星と星のさまざまなバランスは崩れるんですけどね。
あ、まあね、重力系とか
嫌な大人ですね、
変わってきちゃう、
嫌、な大人ですよ、それは。えりくつで、
そうそうそう、それはそれでねみたいな
ね、木星と月を語るようなませた子供であっても多分マックのフライドポテトは美味しそうに食べるのかななんて考えてみたり、
うん、
うん、フライドポテトは7文字でした、
うん、
わざとらしいですね。わざとらしいです。
わざとらしい、
おっしゃる通り、うん、これはわざとらしいです。
そうですね、
フライドポテトな、
うん、フライドポテト、
フライドポテトは結構王者として君臨してる感じがするけど、ね、
いやもう不動でしょう、
ね、
う
ん、フライドポテト食べたら次はショートケーキです。ショートケーキか、ポテトにケーキなんてジャンクで素敵な組み合わせですね。いつも私の拙い文章を読んでいただきありがとうございます。お腹が鳴りそうなのでこれにて失礼いたします。ショートケーキか、ショートケーキは俺あんまりそんなそそらないかな。
あ、ショートケーキね、うん、僕もそうでもないな、
ショートケーキか、まあ好きじゃない、好きだけど、ね、
チーズケーキは
いい、ね、チーズケーキもいいですけどね、ショートケーキもまあ嫌いじゃないですけど、うん、うん、そんなにフライドポテトの後に食べようとは思わないな。
確かにね。
なんか、うんうんうん、ねえ。フライドポテトは延々とフライドポテトだよ。
フライドポテトで一回終わるがいいですね。
そうですね。
うん、一通り。
だいぶそこで完結しますよ。
そうそうそう。一回収まるみたいな感じで。うん、
そうだよね、うん。指についた塩を舐めて終わりだよね。というやつね。フライドポテトか、うん、食いたいな、
食いたいですね、フライドポテト、
マックのフライドポテトはいいですけどね、
いいですよね、
モスバーガーのフライドポテトもいいですね、
あの太い感じの、ね、
太いやつが、うん、あれはあれで何かこう今俺は 芋を食っているっていう、うまいわこの芋って思うもんね。この芋いいわって思う、ああいう時。そんなほらマックのフライドポテトは芋芋感がそんなないじゃないですか。
芋芋感はしないですけど、うん、なんだろうな、あの、
なんでしょうね、
あ、なんか、はいはい、含まれてる成分っていうのかな、
う
ん、
そうですね。だからまあモスバーガーの、 あのいかにも芋って感じの、うんうんうん、あのフライドポテトもいいですね。
そうですね、うんうん
まあ、フライドポテト論争になるとまたそれはそれで止まらないんですけどね。メールでいただきましたラジオネーム金曜日のつまはじき、ありがとうございます。
ありがとうございます。
金曜日のつまはじき、かっこアシアガンズ&ローゼス。ガンノスケじゃないんだね。アシアガンズ&ローゼス、すげーの来たね。
アシアのガンズ&ローゼスなのか。
アシアガンズ&ローゼス。どういうキャラを想定すればいいんだろう。ここで、ここで、そう、どっち寄りガンズ寄りなのか足屋寄りなのかっていう想像がつかない、いまいち。どっち寄りのキャラを想像すれば
いい、分量を書いておいてほしいですね。
足屋7ガンズ3みたいな。そうですね、うん、そっち、そうやってくれるだけ想定がしやすいんですけどね。
こっちで想定してんだなみたいな、
う
ん、
お任せにされるとちょっと なかなか無理、難しいな。タシさん、森友さん、トワイライトワイライ、そしてゲストの大和田元常務もようこそ。大和田元常務、
はいはいはい、
半沢直樹、
半沢ですね、うんうん、
あんまりドラマとかすごい見ないですけど、うん、もう森友くんあんまテレビ見ないもんね。
そうですね、でも半沢、う
ん、半沢直樹はなんかこの間たまたま見たんですけど、うん、見ると面白いのね。
そう、僕は
全然前後関係知らないんだよ。あ、前のやつ見てないでしょ、
はいはいはい
はい、でも視聴率が高い、あ、そういうこ、こういうことなのかと。
そうですね、僕もリアルでは見ないんですけど、なんか
大げさだよね、でもね、あれがいいんだろうね。
いや、あれがいい、多分、うん、僕はどちらかというとあっちを笑ってるっていうか、うんうん、その演技の、
そうだよね、どちらかというとそうですよ、
ね、
あの方の原作のやつの映画は何回か見てて、
うんうんうん、
空飛ぶタイヤだとか、うんうん、7つの会議だとかね、面白いですが、大体でもあの出てきてる役者さんは大体同じなんです。でもみんなそのね、歌舞伎系の人が多いじゃないですか。だから立ち回りが面白いですよね。
今日もかぶいてんなって。
かぶいてますよね。大和田元常務。うん、森友さんの下の名前はケイジ。そうですね、
はい、ケイジです。
ケイケイケイイジイジイジ森森友友ケイケイイジイジシュピ。全然意味わかんないですけど、この産業が。何が言いたくてこれを書いてんのかがわかんないです。
うん、
森友さんの下の名前はケイジ。ケイケイケイ。イジイジイジ。モリモリトモトモ。ケイケイ。イジイジ。シュピー。全然意味わかんない。
最後のシュピー。
シュピーがわかんない。なんの決めのポーズ。
多分そうかもね。うん。
すごいですね。さて、7文字の、さてじゃねえよ。7文字の食べ物といえば、
うん、
片口イワシ。
片口イワシ、
ね。片口イワシという魚が思いつきますね。
うん、
この片口イワシ。英語では、ジャパニーズアンチョビと言われているのをご存知でしょうか。
あ、そうなんだ。
ジャパニーズアンチョビと言われている。へえ、そうなんですね。イタリアやスペイン。ポルトガルの料理で使われているアンチョビは、うん、この片口イワシの塩漬けです。そうなんだ ね、
そうなんだね。
また塩漬けをオイルで煮たものはオイルサーディンとして知られています、
うん、
あれが片口イワシなんだね。
うーん、
加えて稚魚はおなじみのシラス。
あ、そうなの。
あのシラスは片口イワシの稚魚なんです。
あ、そうなの。へえ。
稚魚はおなじみのシラスとして誰もが食べていることでしょう。ちりめ
ん
じゃこや煮干し、目指しも片口イワシなんです。
あ、そうな
の。あれ、みんな片口イワシなのこれ。
全員。人じゃないけど。
そう。ちりめんじゃことか煮干し。
へえ。
ああ、でもまあそうか。で、目指しまで片口イワシなんです。
へえ、
まあ。成長度合いに違って違うんだよ。使われる料理が。
うん、
すげえじゃん、片口イワシ。
ねえ。攻めてますね。
ちょっと尊敬するわ、片口イワシ。
汎用性がすげえ
な。すごいね。というわけで、 私が最も大好きな7文字の美味しいメニューはもちろん言うまでもなくチーズバーガーです。
全然ちゃうやん。
そう来ると思ったよ。ここは片口いわしって言ってあげてほしいけどな、
ね、ここまでね、
そこまで言う存在ではないよね。すげえなとは思うけど、そうそうそう、オールマイティな食材なんだねって思うけど、うん、一番好きかといったらチーズバーガーだ。
まあね、うん、確かに、
まあ確かにね、
僕もどっちかといったらチーズバーガー、
まあどちらかといえばチーズバーガーの方が好きだけどね。それでは恒例トワキニストたちの名言集です、はい、今日は昭和初期の歌人、うん、明石海人、海の人って書きます。明石海人のお言葉です。トワキンを聞くリスナーのように、自ら燃えなければ、どこにも光はない。明石海人。トワキンを聞くリスナーのように、自ら燃えなければ、どこにも光はない。うん。すごいですね。全リスナーがググる時間、
うん、海の人
海の人、明石、明石は明るい石ですね。
ああ、はい、
うん、出てきませんかね。
あ、出てこない。
じゃあまた後ほどね、調べがついたら
調べます、
番組内で。帰りの電車でもいいんですけどね。トワキンを聞くリスナーのように、自ら燃えなければどこにも光は。トワキンを聞くリスナーの方々は、うん、自ら燃えてるんですね。だからこう光を見出してるってことですか。
ああ、そういうことか。
これは恐縮ですね、本当にね、
う
ん、なんかさすがトワキンリスナーという感じ、
うん、
では次回第1040回目の放送にてお会いしましょう。来週は1040回目ですか。
おお、そうか。
そうなんですね、うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして今日は別々に投稿が届きました、
う
ん、私の双子の娘、うん、まずはルル、ありがとうございます。
ルルから。
ルルが投稿くださいました。
はい。
こんにちは、ルルです。はい、こんにちは。
こんにちは。
今日のお題、7文字の食べ物、丸ごとバナナ。
丸ごとバナナ。
女子高生的な角度ですね、これね。
あ、そうだ
ね。丸ごとバナナ。
うんうんうん、
カッパエビセン。
ああ、
カッパエビセン。
はい。
焼肉のタレ。
焼肉のタレ。
焼肉のタレ。7文字の食べ物。焼肉のタレ。
はい。
アイスクリーム。
あ、アイスクリーム。
アイスクリームね。うんうん、大根おろし。あ、大根おろしね。はいはい。
なるほど。
アボカドサラダ。
アボカドサラダ。
アボカドサラダもそうですね。
なるほどね。
なかなかいいですね。
いいね。
もう一つお母さんが言っていました。
うん。
おかわり自由。
おかわり自由。
すいませんね、うちの家族が。おかわり自由。なんだかお腹が空いてきますね、ということでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ルルは最近、まあ、女子高生になったばっかりね、はい、
うん、
高校1年生、
うん。そうですね。
茶道部。
あ、茶道部に入って。
茶道部に入って、自分で時間を作って、他にピアノやったりだとか、
うん、
いろいろな吹奏楽、の団体に入団したりだとかしたい。要するに自分の時間を作るために茶道部に入ってんだけど、時々お茶を入れてくれるんですよ、それで最近。
へえ。
あの、ハケを使って。
ああ、
僕、ハケっていう
茶道やってましたよ。
マジですか。それは私が水島新人にファンレター書いたと同じぐらい聞いたことがない情報
です。2年ぐらい、2、3年。
茶道、
うん、
あ、そうなんですか。あ、じゃあそう、話が合うんじゃないですか、ルルと。でね、やっぱりコロナでね、
うん、
同じ食器を回して使えないんで、先輩のうまいお茶が飲めないって言ってましたね。
そういうことか。
うん、自分の作ったお茶しか、自分の立てたお茶しか飲めないって言ってました。
そうなんだ。
うん、
へえ。
だからこの先輩が入れてくれたやつの、そのうまい先輩のお茶を飲めないって。
うんうんうんうん、
だから差が分からないって言ってましたね。
自分のね。
そうそう、自分のしか飲めないから。
自分が今いけてるのがいけてないのかっていう。
そうそうそうそう。
なるほど。
コロナ禍ともなるとそういったところにもこう出てくるわけですね。
確かにそうですね。
なかなか難しいなと思いましたけどね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おかわり自由か。すごいですね。私の奥さんも言う言葉。はい、では続いていきましょうね。こちらメールでいただきました。ラジオネームチャンクー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
チャンクーさんです。 たしちゃん、森友ちゃん、二面ハオ。
二面
ハオ。ラジオネーム、チャンク、あるよ。
うん。
うん。いやー、先週の新 DKD 中学の皆さんからの投稿は、私もびっくりした、ある。
うん、
びっくりしましたね、本当に、うん。おかげで私の投稿がスルーされかけた。気にしなくていい。気にしてないから大丈夫よ。さすが。もう危うくスルーするとこだったからね。
うん、う
ん。相変わらず D 氏の周囲巻き込み力は半端ないあるな。うん、本当ですよね、
うん。
定例ではないということだけど、いつか来るかもしれないまたの機会を楽しみにしているあるということですが、うん、さてさて、7文字の美味しいもの、今週は割と簡単に決まったある。うん、アイスクリームでお願いするあるよ。アイスクリーム。
ね、
はい、個人的には抹茶とかチョコとかストロベリーとかいろいろ食べても、最終的にはバニラアイスに戻っちゃう感じね。うん。実家のような安心感。
うん、
実家のような安心感ね。わ、
うん、
かるね。
わかる。
バニラ。
うん、
やっぱバニる時の何か
こ
の。
バニラに落ち着きたいなって時
ある
。
落ち着きたい時あるよね。
あるある。
うん。スーパーカップとかさ。いろいろなもの食べたいんだけど、やっぱバニラが食べたいなっていう時あります
ね。ありますね。
そういえば北海道で食べるソフトクリームは本当に絶品よね、うん、また食べに行きたいある財チェーンということで、ソフトクリームも7文字ですね。
そうか、いいね。
北海道のソフトクリームうまいよな。
うまいですよね。
やばいよなあれ。
行きたいな。
犯罪級ですよ本当。美味しいからね、うん、ありがとうございます。と言って北海道といえばこの方 DKDHKDいただきましたよ、ありがとうございます。ね、先週は新 DKD 中学の子たちから、
うんうんうん、
ついに初投稿が来まして、
はい、
嬉しかったわけですが、
うん、
今週はさてどうでしょうか、
うん、
はい、タッシーさん、森友さん、北海道からこんばんみ。はい、こんばんみ。 D です。この頃は気温もかなり下がり涼しいけど、お、湿度が高くてちょっとって感じですが、本州に比べたら大したことないですよね。それでは今週もよろしくお願いいたします。なんだこの、この当たり障りのない前振りは。ねえ、何も引っかからない。本州はでも今日は湿気が結構少なかったかもしれない。
そうですね、
うんうん、昨日はなんか蒸し暑かったけど。
暑かったですね昨日は、ね、う
ん、まずは息子さん、高校1年生の肉丸くん。話題が出たばかり、スーパーカップ。
スーパーカップ。
スーパーカップもそうなのか。7文字なのか、
うんうん
うん。私の脂肪増加に大きく貢献しているエクセルスーパーカップ、お風呂上がりに小さい頃から食べているので、日常といえば日常です。やめられません。お風呂上がりに小さい頃からスーパーカップ食べられるの？
それはもうだ。
羨ましいな、それ。
いやー、風呂上がりのスーパーカップはやばいよ、
ね、それはやばいよね。やみつくわそれ。あれはうまいよな。
だって風呂上がりの牛乳
食べたことない。まあそうですね。なんでそんなモゴモゴ言ってラジオだ。風呂上がりの牛乳飲んでるみたいな。風呂上がりの牛乳飲んでるねえ、風呂上がりにでもスーパーカップ食べたことないな俺。風呂上がりはもうもっぱらビールになっちゃってるからな。
ああ、え、子供の時は、
子供の時はビール
じゃない。ビールじゃないけど、
子供の時は
何を、
家にいなくて、あのお風呂が、だから銭湯行って、
ああ銭湯、うん、
でも時々ドリンク買ってもらってましたね、瓶の牛乳とか。
ああ、はい、
美味しいよね、フルーツ牛乳とか。たまんなかったですね、
フルーツ牛乳ね。
うん、あれがたまんなかった
です、はい、
やっぱりね、
うんうんうん、
憧れちゃってましたしね。あ、いちご牛乳とかね。
あ、いちご牛乳もありますね。はい。
うまいですよね。そして、なんと、新 DKD 中学から、来ましたよ。今週も来ました。
おー、すごい。
嬉しいですね。はい、ラジオネーム、通りすがりそう。嬉しいです。
はい。
冷やし中華。あ、冷やし中華。夏といえば冷やし中華です。夏に食べると本当に美味しいです。
うんうんうん。
冷やし中華も7文字なのか。
そうですね。
そうか。
うん、
それから、キンプリラブ。おー、来た。ビーフステーキ。
ビーフステーキ。
ビーフステーキ2票。
2票来ました。
来たね、うん。美味しいんですけど、それ以上にお肉を切った時に赤いところが出てくる時にいいなぁと思います。
いいなぁ
って。ああ、いいなぁって思うよね。うん、確かに。
わかる。
あれね、
うん。
うん。ショーの幕開けだよね。
ショーの。
うん。今夜は踊り明かしたいってなるのあの時はね。うん。80スープラ大好き。 80スープラ大好きって何のことかと思ったら、うん、80年代のトヨタスープラが大好きという意味だそうです。
そういうこと。
なるほど。なるほど。渋いですね。うん、麻婆豆腐。
麻婆豆腐。はいはい。
これは俺、だいぶ来てるね、これ。うんうん、麻婆豆腐、俺、だいぶチャンピオンだよ。
だいぶチャンピオン。
うん。麻婆豆腐、辛くて豆腐が硬いのは好みです。お米に乗せたら最高です。美味しいです。そうだよね。ね、今来たな、これ俺。今だいぶ。
だいぶ来た。
温度計が上昇した感じがする。ラジオネーム嵐。肉シューマイ。ああ、肉シューマイもうまいね。
肉シューマイね、
うん。このお題は昨日から聞かされていたのですが、思いついたのは8文字だったので、給食の時にあったのが肉シューマイ。
ああ、これだ。
これにしました。来た。ピンと来た。最近そうなんだ、俺もなんか商品名読むと全部文字数数えちゃうんだよね。食べ物メニューの名前見るとなんかどうも文字数数える癖がついてきちゃった最近。そして担任の先生 DKDHKD 山菜そば。
山菜そば、
山菜そば好きですね。俺も一時期会社の社食で毎日山菜そば食ったことあるな。
ああ、うん、いいですね。山菜そば。
山菜そばいいですよね、うん。うん。今年の夏も暑かったのですが、そば340円というお店を会社の近くで発見。小腹を満たすためにはヘルシーなので、ちょくちょく利用しています。おまけにクーポンで大盛り無料だったり、うん、エビ天がおまけだったりと、結構楽しくなったりしています。うん、いいですね。9月14日はセプテンバーバレンタインなんですよねということで、うん、佐々木幸男さんのこの曲聞きたいですね。あくまでも個人の感想です。それではしたっけしたっけということで、一応曲用意できましたので、佐々木幸男セプテンバーバレンタイン、まあ、ちょっと時間の都合でちょっとね、少しだけになりますがお聞きいただきます。
悲しい瞳を誰に向けるつもり、愛しているからさよなら言うの、見つめることだけが愛じゃないわと悲しい言葉をどこに捨てるつもり。セプテンバーバレンタイン、嫌いさこんなさよならは、 I'm happy birthday。
7文字の美味しいもの、ラジオネーム荒宿百丁目、いただきました、はい、ありがとうございます。タッシーさん、森友さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。お昼休みに散歩でもと、外に出ましたらば、晴れているのに雨が降っておりました。これは虹が出ているに違いないとワクワクいたしましたが、あいにく傘を持っておらず、諦めて雲の流れていく青空を眺めています。
うん、
すごいですね、うんうん、風流な感じが。
そうですね。
秋の食いしん坊シリーズ2020、7文字の美味しいもの、りっちゃんとまりちゃんと千葉さんが3人で食べている姿を想像するととっても可愛くて、たっしーさんと森友さんとのすけさんが3人で食べているとなんだか、微笑ましいよね。そんな7文字を考えてみました、
うん、
ソフトクリーム。
ああ、ソフトクリーム。あー、
俺と森友くんとのすけくんが3人で、3人で別々だよね、これもちろん。
そうですよね。シェアしてる。
一本を3人でシェアしてないよね、これ。間違っても。間違ってもそうだよね。ソフトクリームです。空に向かっていくような美しい螺旋を描く甘く冷たいソフトクリーム。うん、 ぜひぜひりっちゃんチームとタッシーさんチームがソフトクリームを食べてる姿をそれぞれ想像してみてください。これはやっぱり一本をシェアしてるとしか思えないな。
クスクス、そんな感じがしますね、うん、
ちなみに私はコーンよりカップ派です。ではではということですね。ああね、コーンよりカップ派、うんうん、コーンもいいですけどね、
うん、
いいじゃないですかね、コーンもね、
コーンね、
うん、ありがとうございます。さて、では続いていただきました。今日も、お寄せいただきましたよ。メールでいただきました。ラジオネーム、山伏 R&B。ありがとうございます。
ます
先週の6文字メニューで、パックンチョを書き忘れたショックがひどいため、投稿します。ああ、パックンチョ書き忘れたみたいな。俺にとってのごませんべいみたいなやつね。ああ、ごませんべい書き忘れた。パックンチョ書き忘れたみたいな。
パックンチョ。
ちくしょう、パックンチョ書き忘れた。パックンチョでそこまでショック受けるかな、書き忘れてどうだろうな。それでは今日もお寄せいただきました、ご紹介しましょう、
はい、
新連載謎の金星人アベニュー第32話。ジェシーとロジャーを乗せタミオが運転する車の進行方向、およそ200メートル先の空中に、かつてシルベスター刑事の家に突如出現したあの奇妙な筒型金属が浮かんでいる。タミオは急ブレーキを踏むことはせず、しかし緩やかにスピードを落としつつも戸惑いながら言い放った。なんなんすかあれ。ロジャーは声を荒げた。こないだ見たやつと同じっぽいけど、俺にだってわかんねえよ。ジェシーも慌てた様子だったが、でもただ浮いてるだけで全然動いてないみたいと少しだけ冷静だった。とはいえ大きさにして家庭用の冷蔵庫ほどの筒型金属が空中に浮いたまま何も動きを見せない光景は不気味で不可思議というほかなかった。車はゆっくりながらもついに50メートルほどのところまで近づいた。ジェシーはぼそりとつぶやく。こっちの様子を見てるのかしら。タミオはさっぱりわけがわからない言い草で二人に投げかける。なんかやばそうな感じもしねっすか。ロジャーはすかさずタミオに指示した。タミオ、いつでも全速力でバックできるようにしとけよ。タミオは困った表情で、マジっすかと返した。さらに速度を落とし、ノロノロと進みつつも、その距離20メートルにまで近づき、浮遊する物体と彼らの車は、しばらく見合うような距離感で、緊張した状態に及んだ。しかしその時、空中の筒型金属から突然、何の前触れもなく、緑色の光線が激しい音とともに発射された。ビビビビビビビ。即座に状況を察知したロジャーは叫んだ。バックだ！緑色の光線は明らかに三人が乗る車をめがけて飛んできた。うわわわわわわわと、おののきながらタミオはギアを速攻で切り替え、全力でバックを始めた。道路とタイヤの摩擦がキキキキッとうなった。しかし、車が後退する速度よりもずっと速く、緑色の光線が彼らを襲う。続く。いやー、どうですか。ピンチ。
攻撃してきた。
攻撃してきましたね。
攻撃なのかどうか。
攻撃なのかがわからないですけどね。実際前はあれですよね。火の玉で襲われそうになったところに横槍入れて緑の光線打ってきたから。
うん、
味方
かも。
かも。でもなんで今攻撃してきて、攻撃なのか、
何かね、弊害があるわけでもないですもんね。その
この登場人物たちの、登場キャラクターたちの利害関係がいまいちよくわかんないですね。ゆくゆく明らかになるんでしょう。
そうですね。
ただちょっと息を飲むところで今日は続くになりました。来週ですね、この続きは。
来週どうなるんだろう。
来週どうなるんでしょうね。
ちょっと来週ちょっとはなんか示してほしいなって思わないですか。
そうです。思わないですか。
思いますよね。
ね、今日私もその通りだと思う。 もう少しなんかあの大胆な展開ないですかね。そうそうそうそう、これね。ちょっとなんかね、一歩進んで二歩下がってるんですよね。いや、今後に期待いたしましょう。はい、さて、山伏 R&B さん、うん、7文字の美味しい食べ物ですが、ラーメンセット。
ラーメンセット。
ラーメンセットや牛丼並み。
あ、牛丼並み。
牛丼並み。といった男メニューもさることながら、うん、胸焼け体質の私は、サンドウィッチ。
ああ。
いや、マカロニサラダ。
ああ、マカロニ
サラダ。マカロニサラダね。とかがちょうど良いのかもしれません。ただ前回同様、ウイスキーのつまみだと、ローストビーフ。
ローストビーフ。
フランクフルト。あたりがグッときますかね。
きますね。
カシューナッツなんかもオツですね。
カシューナッツ
いい、ね。ああ、ポテトチップスも7文字じゃないですか。サトチエの好きなポテトチップス。あとすみません。今、コンビニのレジ待ちで並んでいるため、雪見大福と緑のタヌキも追記しておきます。それと、ねるねるねるねもよろしくお願いいたします。すげえぶち込んできたな。雪見大福、そうか。緑のタヌキもそうですね。ねるねるねるねもそうですね。7文字恐るべしですね、これ。緑のタヌキ、赤いキツネは6文字か。
全部田代さんと一緒に数えてたんだ
もん。そうだね、数える癖ついてるね。ちょっと少しだけなんですけれどもね、ちょっと時間がないので聞いていただきます。はい、本日の夕暮れに聞きたい曲、山伏 R&B さん、ライトフィールド I can't believe been through. I'm used to broken songs and blues.I'm used to heartbreaks and bad news. Can't believe it was you. When you tell me that you're sorry, but you're not. That you're changing, that you love me and whatnot.Maybe actions speak much louder than your words. Maybe I'm a fool for being vulnerable to her. I can't believe it was you. After all that we've been through, I'm used to broken.メールでいただきました、ラジオネーム長屋の管理人、ありがとうございま す。さあ、どうでしょう、
うん、どうでしょう。
皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今日は久しぶりに休みで、飯能のスーパー銭湯で番組が始まる前に体をきれいに洗い、心も清め、今か今かと待っていました。気がつけばすでに2時間が過ぎていました。えらいすんまへん。7文字の食べ物は栗まんじ
ゅう。栗まんじ
ゅう、栗まんじゅう、うん、いちごジャムね。何このねは。いちごジャムね。また無理くり来てるな。アイスクリーム、ソフトクリーム、
うん、
持ち帰り寿司。
持ち帰り寿司。
持ち帰り寿司。はあ、
あ、なるほど、うん。
テイクアウト寿司でもいいってことですね。
確かに、
うん。メロンの気持ち。これはまたちょっと違う角度じゃないですか。メロンの気持ち。今日来たガス使用量の伝票を見てびっくり。使用メーターがゼロでした。どんな生活してるのって言われました。以上です。親子丼ぶり書いてねえし。
親子
丼。
ここだよ。
ここだよ、親子丼ぶりは。
使うとこ。
そのいちごジャムねが先週じゃん。
そうね。
なんだかな、本当にもう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、長屋の管理人さんでございました。はい、飯能のスーパー銭湯か、いいですね。
いいですね。
うん、銭湯行きたいな、うん。続いて、ファックスいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム、ナルトを取るな。
ありがとうございます。
田代多少様&森友啓二様。刑事さんの刑事が司になってますが、
はい、
間違えましたと掲示板に書いてありました。
ありがとうございます。
放送開始前に失礼いたします。結構早い時間にファックスくださいました、
うん、
今日はこの時間に投稿させていただきました。今週のお題、7文字の美味しいもの。 ハッピーターン、あーいいですね、ハッピーターン、バウムクーヘン、はいはい、麻婆豆腐、牛丼並み、牛丼並み2通来た、ベリーのタルト、はあ、ベリーのタルト、なめらかプリン、なめらかプリンか、ビーフシチュー、エビシューマイ、カニシューマイ、そうですね、肉シューマイさっき出ましたからねといろいろありますが、はい、私のベストオブ7文字の美味しい食べ物はここでドラムロール、ダラダダン、ガツンとみかん、
ガツンとみかん、
ガツミカいいですね、ガツンとみかんです。ちなみに第2位は超大接戦の末、納豆ご飯でした。あ、納豆ご飯か、ナルトを取るなということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろ出てきたね。納豆ご飯もいいですね。
納豆はいいね。
ガツンとみかんいいですね。かなり同意しますよ私、
う
ん、
そうですね、
うん、だいぶ同意レベル高かったですありがとうございます。続いて、うん、こちらはラジオネームこめかみスタイル、こめかみスタイルさん、はい、今日もいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日も最大限にド緊張しながら投稿しますいつも緊張されてます、はい、いつも投稿を読んでくださり恐縮ですということでね、こちらこそありがとうございます、うん、今日のテーマは結構7文字度高し、いや7文字ですから、ね、7
文字ですか、
来週予測つきますね、これね、先週の6文字、皆さんの投稿が本当に楽しかったです。それに比べて芸のない自分の投稿が恥ずかしい。そんなことないじゃないですかね、うんうん、今日も諸先輩方の投稿からいろいろと学びまくりたいですということでね、うんうん、来たよ森友くん。ストレートに一発勝負を狙うなら、はい、ズバリレバニラ炒めです
ね。
来たね、来たよレバニラ炒め、
あ、来た、嬉しい、
嬉しいですね、うんうん、これは最高です、大好きなのです、うん、中華料理店に行けば気がつけばレバニラ炒めを注文してしまっている私、うん、お許しください
お許しください
よかろう、大丈夫、案ずるな、ね、しかし、うん、しかし、
しかし
実はですね、
はい、
そのレバニラ炒めを上回る重要な7文字メニューを思いついてしまいました。
なんと、
それはお袋の味。
お
お、袋の味です。これは来るね、うんうん、自分にとって世界に一つだけの味、きっと誰もがそう思えるはず、うん、こんなに尊い7文字メニューは他にはないのではないかと思います。これからも応援しています、頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お袋の味だよ、どうだい森友君、
それはもう勝てないですね、
これはやばいね、
絶対勝てないよ、
キングオブですね、だいぶ、うん、よく思いついた ね、うん、ね、お袋の味、
それ育てられたんだもんね、
テイストオブマザー、
うんうん、テイストオブマザー
母親を食べてるわけではない、
まあそうね
勘違いするな、
ちょっと違う意味になっちゃうよ、
お母さん食べてるわけじゃない、お袋の味って言うからさそういうんじゃない、これ日本語ならではの表現です、
そうね、
お袋が作った料理の味のことをお袋の味と言うんです日本では、英語にするとややこしくなる、はい、ありがとうございます。なかなかすごいいい投稿をいただきましたね、うん、
いいよ、すごいいいですね、
お袋の味ですか、うん、はい、ありがとうございます。
ございます。
さあではラスト、うん、お読み差し上げましょう。またもや身内で恐縮なんですが、あの娘のもう一人から、
もう一人から
コミュニティ FM ってすごいですね、こういうことができるんだから身内の投稿をこうして鳥にすることができるんだからコミュニティ FM 万歳って感じですねこれね、ラジオネームルリ、ありがとうございま す。ルリさん投稿いただきました、
うん、
こんばんは、ルリです。はい、こんばんは、
まあ、
今日は久しぶりの投稿&ルリとルル別々の投稿です、うん、ルルは先ほどお読みしました、
はい、
ね、早速7文字の美味しいものですが、私は飲み物で攻めていった結果、うん、4つ思いつきました。お、飲み物、
飲み物ね、
1つ目、うん、三ツ矢サイダー、
お
う、うん、三ツ矢サイダー、2つ目、コカ・コーラゼロ、
お
う、はいはい、3つ目、
はい、
帰宅後の水帰宅後の水、
ああなるほど
なるほど、うん、帰宅後の水、うん、4つ目冷えた麦茶
ああ冷えた
です
です
特に帰宅後の水は、うん、学校の帰りにお茶がなくなった時にあ今水筒を持たせてますからね水分も大事ですから、うんうんうん学校の帰りにお茶がなくなった時にやっと飲めたと思います。
ああ、なるほど。
帰宅後の水、やっと飲めたと。
飲み切っちゃって、
ね。飲み切って、もうお茶が手元にないから。
やべっつって。
うん。やっと帰って、うん、速攻で、うん、まあお水をね、うん、飲む、
うん。
やっと飲めたと思います。
うん、
家に帰ったら綺麗なお水が飲めるという日本はとても恵まれている国だと水を飲んでいて思います。でも綺麗な水を手軽に飲めない国がまだまだたくさんあります。それを解決するには、恵まれている私たちができることをすることが一番いい方法であると思います。一カ国でも健康なお水や健康な暮らしをできる国が増えてほしいです。かっこ話がだいぶずれてしまいすみません。
いやいや。
という投稿をいただきました、う
ん
う
ん、いやなんかごめんなさい結構来ちゃったな俺
こういうことを考える年齢になったんですね
いややばいな
ねえ
ごめんなさい俺ちょっと身内感が出ちゃって
身内感がコミュニティ FM っていいですよね身内の投稿で感動できるっていうね
感動しちゃった
なねえ
うんそうですよね
いやこういうことを考えてるんだなと思いました
うん、
うん、でも本当にその通りでうん、なるほどなと思いますね。
そうですね。
はい、
うん。
素晴らしいお言葉をありがとうございます。
ありがとうございます。
我々が勉強しなければいけないですよね。
そうですね、うん。
ということで、みんなからたくさんの
7
文字メニューいただきましたが、
はい、
最後の最後になって確認したところ、
はい、
衝撃の事実。
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 うん。
DKD さん、山菜そばは6文字です。
うん、
以上、トワキン投稿読み読みコーナーでした。さあそれではエンディングでございます今日もね、聞いてくださって本当にありがとうございま す,
います、
ポニーというグループねかつて組んでおりまして、うんその時に出した曲です天国に登ったら
天国に登ったらどんな踊りを踊ればいいのか教えてくれよお月様よ俺たち真面目に考えてるのさこんな優雅な時代にそんな話するのも変だけど大事なことさ俺たちにはこれでも真面目に生きているんだから階段登ればいいのか教えてくれよお月様よ
来週は当然ながら8文字の美味しいものというのがテーマになりますので、うんうん、ぜひ皆さん1週間かけてですね8文字の美味しいものたくさん編み出していただきたい、はいパートナーはのすけくんでございますね、はいのすけくんとともに、9月の裏横キングバビロンをお届けする予定なわけでございますが、うん、8文字の美味しいもの森友くんなんかありますか
今ちょっとずっと考えてたんですけど
ずっと考えてどうもなんか考え事してるなと思ったらそれだったんですね
出てこない
辛味噌つけ麺
辛味噌つけ麺あ
行きたいとこですよね、これね。こういったようにですね、あなたにとっての魅惑の8文字メニュー、来週お待ちしてますので、よろしくお願いします。はいうん、そして、来週は第3週目になりますので、金曜日の夕方と、土曜日のお昼、
はいうん、
どちらも生放送4時間、3時間、
はい、
来週はお届けしますので、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。 いやー本当にね、なんか秋不可思になってきてんのかどうなのか分かりませんけども、
ね、
少しずつ涼しくなってくるかも、うんうん、なんていうねところになってますが、引き続き、まあ、コロナの毎日でいろいろとね大変かと思いますが、
はい、
皆さんお気をつけてお過ごしください、うん、そういったわけで今日も4時間お届けしてまいりましたトワイライトアベニュー767金曜日第1039回目でした。お相手は私エキサイティングボーカリスト歌い人語ること田志田代、そして
ストイックギタリストの森友慶治がお送りしました。
それでは皆さん良い週末お迎えください。またお会いしましょう。ごきげんよう、せーの、
バイバーイ。
真面目に考えてるのさ、今夜もやっとなし哀れと思うなかれよ、星空の